アイマックスのマックスラジオです。一個前のラジオでね、年末の大掃除みたいな話をしまして、こんまりさんの、なんかこう、服の片付け方みたいな話をしましてね。で、次、家計簿についての話をしますというふうな、具合で、話を終わったんですね。まあ、もともと、まあ、こんまりさんの下りの話から、ちょっと家計簿のこの話をしようかなという具合だったんですけども。だから、本来は今この話を一つ前のラジオでするはずだったんですが、ちょっと話がそれちゃったんですよね。だからこう、この話がそれていくっていうのは、なんか、喋ってるうちに、あ、そういえばって思い出してね、違う話をしだして。でもまあ最初にそんな話をする予定でもなかった、今話しながら考えたことだったから、その場で、なんかうまい言い回しというか、つまりっていうふうなその答えが出なくて、言葉に詰まるね。で、思ってたことが言えない。話が長くなる。しかも結論出ないっていう風な、良くないですよね。なんてことを考えながら、なんでこんなことになっちゃったんかな、なんて思いながら、さっき洗濯物をしまして。で、今洗濯物とりあえず終わったら、こう、じゃあ家計簿の話をしようかと思ってたんですけど。で、いざこうね、洗濯というワンクッションを置いて、取ろうかと思いましたら、なんかもうすでにね、あんだけ話したかった家計簿のことが、もういいかなっていう、こう熱が冷めちゃうというね、マクトにもって、何やってんというふうな、一番良くないことですよ。やっぱり勢いで取らなきゃいけないね、こうラジオ。というわけでの始まり、その辺のことをね、ちょっと理解いただいてからの、こう、家計簿の話しますよ。だからこう、そのね、説明がないと、さっきの下りからの、こう、聞いてくれはったら、あれなんか急に、なんかトーンか、なんかね、あれ、その急にクールダウンしたみたいな感じになっちゃうかもしれないんで、言い訳をしました。まあ、家計簿ですよ。皆さんつけてますかね。僕はね、2010年の、6月から、家計簿をつけ始めたんですね。で、まあ、最初はね、こう、まあ、Excel データでつけてるんですけども、まあ、自分なりにどういうふうにしたらいいかなと思うんで、まあ、自分なりのこう分類分けをして、結構細かく設定しましたね、作って。で、まあ、前年度の比率とこういうふうな感じ、なんかこう、結構細かく設定したんですよ。で、まあ、レシートとかをこう取って、まあ、打ち込んでて、こう、2011年の3月までは、毎日ちゃんとそれつけてたんですね。毎日というか、まあ、その日に何買ったかっていうのと、まあ、その最終的に月の合計みたいな感じで。でも、こう、月経つごとに、その前の月とのこの、割合というか。でね、2004年からね、毎日何買ったかっていうレシートのやつは打ち込んであるんですよ。でもね、こう、月の計算が、集計ができてないんですね。何かとね、こう、月のまとめるっていうのが、時間かかるんですよね。まあ、これ僕が、Excel を使いこなす、あんまり使いこなしてないっていうのもありますし、あと自分が分かりやすいようにっていうか、まあ、最初書き始めた頃は、なんか、細かく分かればいいかなというふうな感じで、だいぶめんどくさいことをしちゃったんですね。細分化しすぎちゃった。で、まあ、その2004年のね、4月からね、なんで急にそんなこと言った？ 2011 年の4月ですよ。うん。まあ、今年の4月から、そっちゃんつけてはいたんですよ。けど、そ月計算ができてなくて、ね、次の時にまとめてやろうかっていうので、5月もそのままで、6月もそのままで。 結局ね、7月まで毎日のやつは売ってるんですけども月のまとめができてないんですね。で、8月からなんですけども、8月からはね、僕が書けばね、もう毎日何買ったかっていうのをすら書いてなくですね、まあ、ある袋にね、レシートを入れてたんですよ。まあ、ちょっと今度まとめてつけようと。で、そのね、買ったものを、こう、レシートとかを財布に入れるじゃないですか。で、それが、まあ、ある程度溜まってきたら、そのね、袋に入れると。で、まあ、その袋に溜まったやつを、まあ、まとめてつけようと。で、まず、あ、それを、まあ、こう、月の集計でまとめようと。具合になりまして。で、まあ、一番楽な作業っていうのは、こう、財布から袋に入れるっていう作業なんですね。でね、その、8月とかはね、そう思ってたんですけど、だんだんね、人間は楽をしたがるわけで、こう、袋に、財布からレシートをこう、袋に貯めるという行為をしただけで、なんかもう家計簿つけちゃったような気分になっちゃってね。結局のところ、8、9、10、11、12と、5ヶ月間のレシートが、袋に溜まっている状態。まあ、小前さんとかのね、まあ、服の片付けはできましたよ。この家計簿のね、処理が今、これはね、今日、さてどうしたものかと思いましてね。まあ、こう、レシート、ときめくかときめかないか、こんまりさんも教えてくださいました。うん、ときめかないですよ。じゃあ捨てんのかと。でもな、家計簿つけやんなと思いました。まあ、ねえ。あ、ここでまだ違う話をしたらだんだん長くなっちゃうんですよね。はい、前回のラジオの教訓を生かして、ここはスパッとね、結論を言いましょう。レシートね、全部捨てちゃいました。もう5ヶ月間今から打ち込んで、そっから月経後期を出す。1時間半頑張りました。僕もね。まず、袋に入っているレシートを分けましたよ。12月分、11月分、10月分とこう、8月分から。で、そっからはね、こう、日にちごとにまた分けていくと。で、こう打ち始めたらね、ちょっともうね、来年からちゃんとしようと、誓いまして、深く誓いまして、ちょっと破棄させていただきました。まあ、逃げましたよ。うん。けどね、そもそも家計簿、あれはこう、毎日つける、まあ、それは、大事なことなんですけどね、僕がね、なんか、アプリとかで、ね、出てほしいんですよね。僕、絶対売れると思うんですけどね。こう買ったレシートをこう写メで撮るわけですよ、携帯で iPhone、まあね、スマートフォン撮って、でその、文字をねこうスキャンニングというか読み込みまして、ちゃんとねこうなんていうんでしょう、写メで撮っただけでそれを文字データとして家計簿につけてくれるっていう機能で、しかも文字データでこう食べ物とかこうね、飲み物とか、なんやったらね、これは生活雑貨とかね、こう分類とかしてくれたらもうなおよしですね。あとはこう打ち込むっていうのがもうやっぱりめんどくさいです。絶対出るべきなんですよね、アプリで写メ撮って。で、なんかこう、そういうふうな話をね、この間もなんかちらっと言ってました。なんかやっぱり家計簿なんか自分でつけるからこそ意味があるんやっていうんですけどね。僕は家計簿はね、自分でつけるから意味があるとは思わないんですよね。一番意味があるのは、こう、データ分析だと思うんですよ。つけました。あ、今日こんなにかかった、今月こんなにかかったな。今月こんなにかかったな。 っていうよりもなんかかからないようにするというか、なんかこう月でまとめて、今月結構使っちゃったなっていうね、こう事後報告の確認、それはやっぱり意味ないんですよね。まあ意味はあります。意味はちょっと言い過ぎました。意味はあるけど、ちゃんとするにはそうならないようにの、傾向と対策というか、寝ることが本当に大事なんだなと思います。で、まあ、そもそも家計簿ってなんでつけてんねんって言いましたらね、金遣い、とか使いすぎないようにってことなんですよね。で、つまりどういうことかって言いますと、まあまあ、借金の返済のどんどんとか、まあまあ、なんかこう、貯金では、まあまあ、ありますけど、要するに使いすぎないこと。ね、お金を貯めたいっていう、そういう目的じゃないですか、家計簿つけるって。で、家計簿つけてね、ちまちまこうつけて、今月いくら残ったとかね、どうのこうのっていうふうなよりも、本当にお金を貯めたかったらね、先に貯金するんですよね。僕はね、中で知らないですけどね、まあ今はそう収入があんまないんで、貯金すらできない状態だったんですけども、高校の時のアルバイトとかね、なんか大学の時とかね、結構貯金したんですね、僕は。まあ、こう、車の免許取ったりとか、ああいうので30万貯めたりやら、ね、高校生のアルバイトで30万貯めるって、結構、ね、結構じゃないですか？普通のアルバイトで。しかも奈良なんかね、最低賃金が安い。650円とかですもん。その中で30万円を貯める、この、やりくり計画。これなかなかのもんだと自分でも思うんですよね。そういう時に僕はいつもね、取ってた、戦略というか、貯蓄方法なんですけども、先に貯金をすると。残ったお金で残ったのを貯金するじゃなくて、先に貯金する。そしたら絶対貯まるんですよね。先に貯金をして、残りのお金でどうやりくりをするかという考え方。だから、その小前さんのね、ちょっと下りの話でもしましたけど、お店用のね、服の畳み方したら、家の収納じゃ、ちょっとね、場所を取りすぎると。だから自分の家の収納、自分の服を自分用に畳むというか、なんか目線を変えなきゃいけないんですよね。だから僕も今までこう家計簿なんかとりあえず事細かくつけてねやってたからしんどいんですけども、ちょっとまあ、家計簿溜まってたものを、本来は今日ね、まあ、月終わり、まあ、1年の締めとして集計を出そうと思ったんですけど、ちょっと破棄しましてね、まあなんというか大体わかるんですよね。まあちゃんと2010年の6月から、まあ、10ヶ月間つけてたんで、大体僕は、毎月どれぐらい食べるかとか、その、お金かかるかとか、大体の具合はわかるんで、ちょっと今日はそれをつけるという作業よりも、もうそれは諦めまして、来年から、どのように家計簿をつけたら自分用の家計簿をどのようにつけたらいいのか。そっちのことを考えようと思ってちょっとシフトをしたんですね。でね、その家計簿につける意味としては、お金を貯めるんだったらこう先に貯めちゃった方がいいというふうな、まあ、考えなんですけどね。ここからなんですよ。そう、今回このラジオを撮ろうと思ったのが、僕が言いたかったことを言いますね。ちょっとだいぶ回り道をしちゃったんですよね。まあ、先決めるということですよ。で、小前さんの、まあ、自分用のというこのキーワードでしょう。家計簿の先に決める、小前さんの自分用の ということも踏まえて、もうちょい言ってる間にね、年明けますよ。で、まあ年明けたら、まあまあみんな決まっているのは、今年の抱負はっていうね、今年の目標はって言いますけども。皆さんね、今年の抱負とか、何言ったか覚えてます？今年は。だから、こう、なんか来年の頭に言ってもね、絶対忘れちゃうと思うんですよね。でも、なんていうか、まあ、縁起物として、今年の抱負は、とか、いうぐらい感じだったらいいんですけど、ほんまに抱負というか、マジ抱負？マジ目標として、ほんまにそうしたいって言うんだったら、なんか、ほんま決めちゃうんですよね。いや、ほんまに僕そうするぞ、と。先に。だからね、僕、その、何ね、年明けはちょっとね、まあ、今年の目標は、だから、今年の抱負はとか、目標はって、あのテイストの聞き方って、みんな言うときに、なんか、そうなればいいな、的な、ニュアンスでの答えじゃないですか。今年の飛躍の年にできればなと思います。できればなと思います。じゃないんですよ。さっきも言いましたね、貯蓄もね、家計簿のやつも、毎月これぐらい使ってるな、じゃあ来月は、まあ、できれば、まあ、外食とかをするの、買い食いとかその辺をちょっとまあ抑えて、まあ2万円貯蓄できたらいいかなって、そういうことなんですよね、今年の抱負は。とそのお金貯まったらいいなっていう方法、そういう考えとはお金貯まらないんですよ。ほんまにお金貯めたかったらもうさっき貯金するんですよ。で残ったお金でどうしようかなと。だからマジ豊富やったらそうなればいいなっていうテイストじゃなくて、そうするということなんですね。だから僕ね、そこで思ったのが、なんかこう年末、まあ、12月のあたりだり、なんか頃か、なんかあるんですけど、今年の漢字はってあるでしょ？今年の漢字は何々でしたっていう、あれ結果の事後報告じゃないですか。なんか自分にとっての今年の漢字は何々やったなっていう。じゃなくて、今年の漢字、もうさっき決めちゃった方がいいんちゃうかなって思うんですよね。僕は。なんか2012年、もうお正月に今年の漢字を発表するんですよ。例えば世間とかね、今年はまあちょっとね、まあ震災とかで言うようになりましたけど、まあ来年の漢字、今年の漢字は、まあ平和の和、まあ、和やか。って言ったら、じゃあもう和やかにするように、その持っていくというか、まあまあ、それ世界とか、まあ日本の、まああれですけど、自分のことやったらできるでしょ。だからね、皆さんね、まあ、今年の感じはどうやったなっていうふうな感じで、そのね、年始に言うんじゃなくて、もうさっき決めちゃうと。今年のテーマはこれ。今年のテーマはこれとね。まあ、抱負、だから、今一度考えてください、ちょっと。だから、年末にしなきゃいけないことっていうのは、今年の締めとかそんなもありますけども、僕としては、来年の抱負を考えることを今のうちにしとかなきゃなって思うんですよ。だから今年の抱負とか、今年の目標とかって、お正月にしか言えないんですよ。ね？このお正月にしか言えない、この一年間を左右することですよ、抱負。今年の抱負とか今年の目標はっていう、この問いは。それを、結構みんな、まあ、こう、慣れはなっていうふうな、 何でしょう、その場を乗り切る感じのニュアンスで言うじゃないですか。じゃなくてマジで言えよってことなんですよね。お、今年の抱負は何々です。マジでか、ほんまやなと。じゃあどうすんねんと。それをちょっとね、自分の中で、僕は来年のお正月に言う今年の抱負はを、ちょっとね、全力で、やろうかなと思いまして。なのでね、そう、先にもかっちり決めちゃう。どっちは何をしなきゃいけないなっていうのが、あるんですね。で、だからまあ、またこう長くなっちゃってるですね。まあ、言いますと、僕はちょっとね、来年の感じ、2012年の来年のお正月に言うだろう今年の抱負は、というか、2012年度、来年度の今年の感じを、実は僕はもうすでに決めたんですね。それをちょっと発表しようかなと、思います。まあ、一旦ここで切りましょうかね。はい。